ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をチェックしてください。
あるところに2匹の狐がいたんです。で、1匹の狐はなんと素晴らしい壺を持っていました。もう一方の狐が、おい、その壺を貸してくれないか、こう言ったんです。あ、いいですよと言ってその狐を貸しました。だいぶ経ってから、貸した方の狐が、おい、その、壺を返してくれと言ったんです。そしたら、うって言うけど全然返さないんです。それで道端でその2匹の狐が、まあ、揉み合っていたんですね。そこに猿が通りかかりました。その猿は裁判官でした。私は裁判官だ。君たちの問題をどちらが悪いか、裁判してやる。じゃあ、言い分を言いなさい、そう言ったんです。いや、私が貸した、壺をこの狐が返さないと、こう言ったんです。猿はこう言ったんです。じゃあなぜあなたを返さないのか、こう言ったんです。そこでやばいと思ったその借りた狐はですね、なんとか言い訳をしようと思ったんです。でもやばいって顔を出さないように自分の頭の中でこうぐるぐるぐるっと回転させて、そして理由を、こう言ったんです。はい、それには理由が3つあります。まず1つは、壺は借りたことがありません。2つ目は、借りた時点でその壺は割れていました。3つ目は、その壺はもう返しました、こう言ったんです。これ耳を疑うような答えじゃないですか。でもね、何かの理由で返せなくなっちゃったんです。でもおそらくこの3つの理由から推測できることは、壺は借りたけれども割ってしまって返せなくなってしまったっていうことですよね。そんな言い訳していいわけって感じですけれどもまあ、なんて愚かな狐だろうと思うような、まあ、答弁じゃないですか。でもですね、実はこのような答弁は狐だけがする答弁じゃないんです。もちろん人間も時々切羽詰まるとこのように意味のわからない、ね、答弁、まあ、理由付けをして言い訳をすることがあるかもしれません。皆さん、いろんな資金の話が、ニュースで起こります。その時に答弁を求められている、人がですね、こう答える答えを聞いたことありませんか。はい、お金はもらって、いたというそんな事実はありません。こう言うと、お金を渡したっていう証人が出てくるんです。そうするとその人がこう言うんです。今度は、もらった金は政治基金でした、ね、それも否定される証拠が出てくる。そうすると今度はこう言うんです、そのお金で便宜を図ってくれって言われたけれども、私の職務上その外側なので私は便宜を図ることはできませんでした。どうですか皆さん、さっきの狐のような答えじゃないですか、ね、こんな答弁をしていたら あっという間に信用はなくなってしまうんです、ね、だからこそ私たち、まあ、そういう、まあ、前に立つ人だけではなくて、まあ、私たち人間として、誠実さ とか正直さというものは人間関係を築く上では必要不可欠なものだと思います。さて、私たちは今ガラテヤ人への手紙の6章を学んでいますけれども、パウロは私たちがより良い人間関係を、持つのに必要不可欠なものがあるこう話しているんです。確かにその誠実さそして正直さも私たちは必要です。でもその前に必要なものが、それは助け合うという心が必要だと言っていたんですね。なぜなら人間関係において 一生懸命誠実にしよう、一生懸命、正直に言おうと思ってもいつかは失敗してしまう時があるからです。前回の箇所は助け合うナンバーワンでした。その時にこう学んだんです。もし仲間が失敗したら柔和な心で受け入れてあげましょう。そして、たとえ人の失敗を見ても燃え上がらないようにしましょう。なぜなら全ての人はパーフェクトじゃないからです。そして私たちは、他人を見ずに自分の使命を全うしましょう。その使命を全うしながら互いに助け合いながら生きていきましょう。これがパウロのポイントでした。で今日は助け合うということにおいてのナンバー2のものと思っていただいていいところです。なので今日のテーマは助け合うためにナンバー2としてあります。まず一つ目のポイントは、教える人であっても教えられる人であっても互いに良いものを分け合いなさいということなんです。今日の初めの箇所で6節で、御言葉を教えられる人は教える人と全ての良いものを分け合いなさい。この教える人というのは当時の教会のリーダーです。で、教えられる人というのはそこに集うメンバーたちですね。まあ、当時教会のリーダーは、まあ、聖書を教えることに、まあ、専念できるように教会がバックアップして経済的なものをサポートしたんです。教会はどのように運営されているかというと、例えば公的な資金が、そういう支援があるような国も実はあるんです。もちろん例えば日本はそういうものがありません。で、そういうものがなければ 100% 献金で賄われているんです。実はガラテア地方ではこの間違った教えによってこの運営に当てられていた、まあ、その献金をね、捧げる人がこうだんだんこう少なくなっていってしまったんです。その捧げ物がこうだんだんおろそかになっていってしまった。それによって、まあ、教会のリーダーたちの、生活ももちろん苦しくなっていった。もちろん、まあ、それだけではなく、この教会に運営する、資金が必要なので、それも厳しくなっていったんです。パウロはお互いが支え合って歩んでいこうではないかと、もう一度ガラテの諸教会に対して、励ましているんですね。つまり捧げることも惜しまないように、こういうふうに教えたんです。でもちろんこの、教会に捧げられる献金というのはこの教会の運営だけのものでは、運営として捧げられるものではありません、そもそもこの献金というのは神様への捧げ物なんです。だからパウロはそもそもいい動機で捧げなさいと今日の箇所で進めているんです。今日の7節から8節で、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまく者は肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまく者は御霊から永遠の命を刈り取るのです。こう言っているんです。当時教会に捧げ物をするもので、その額の大きさを自慢し、そしておい俺らはこんなに捧げてるんだと高慢になる者がいたんです。パウロはそのようなものは自分の地位や名誉のために捧げているもので、滅びを刈り取る、そうではなくて、額はどうであったとしても心から神様に捧げるものは永遠の命、つまりこれは祝福を刈り取るものに、刈り取るのである、そう言っているんですね。実はパウロはコリント人への手紙の第2で献金のことについてこう語っているんです。第2コリントの、ね、2章9節から7節ですね。一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。こう言っているんですね。自然界とこの霊的な見えない世界というのはすごく似ています。だから、自然界ももちろん 今収穫の季節ですよね。お米なんか今収穫してますけれども、お米をたくさん収穫するにはもちろんまく必要があるんです。まいただけしか刈り取れないんですよ、ね、だからこそパウロは、喜んで捧げなさい、必ず神様があなたを祝福してくださるから、こう言ったんですね。ではどれぐらいこの聖書の時代の人たちは捧げたのか、ね、 ある意味全てを捧げちゃったら、まあ、何もなくなってしまいますからね。じゃあ、どれくらい捧げたのか、聖書を見ると実は旧約聖書のアブラハムの時代からずっと神様に捧げる捧げ物っていうのは変わらないんです、それは、収穫や収入の10分の1これは捧げていたんですね。旧約聖書のマラキ書にはこうあります。マラキの3章の8節から9節で、人は神のものを盗むことができようか。そんなこと難しいですよ。なんでね、でもこう言ってるんですね。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方も言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだのでしょうか。それは10分の1と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。10分の1をことごとく宝物ぐらいに携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよう。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。皆さん、2回試してみようって神様はおっしゃってるわけですね。つまり神様は、私はあなたを必ず祝福してる、ね、信じなさい、大丈夫です、ね、そして私があなたに与えているその日々の糧の10分の10、それをまずあなたに渡す、ね、でもその10分の10すべて私のものだけど、あなたに祝福として与える。でもその10分の1は実は私のものなんだ、ね、それを私に返してくれると、その時に私はもっともっとあなたを祝福する。これは聖書で、唯一ね、神様ご自身が私を試してみようとおっしゃってる箇所なんですね。ライブ配信を見てらっしゃる方は、献金って何って思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、この教会では席上献金というものがありますね。そこで心を、ね、込めて思い思いに捧げるものです。もちろん知らない方は、ね、あ、そうなんだと思ってくださっても結構ですね。でもですね、ジーザスセンターはそれだけではなくて、オンラインも、ね、準備していますので、ね、教会の元気は心からの捧げ物である。目には見えないけれども必ず祝福してくださる神様に期待する捧げ物であるということですね。そして今日の後半では、パウロはこう言っています。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう、ね、善を行いましょう、こうパウロが言っているんです。この善って言葉は、まあ、良いこととかね、という、まあ、イメージがあるでしょうか。英語ではグッドって書いています。またはカインドと訳されている聖書もあります。でも良いことって言っても、まあなんかちょっとこうぼんやりして漠然としているような気がします。じゃあ聖書を見て善をもっと詳しく言うと、おそらくこう言えると思います。喜んで自分自身を捧げ、助けを必要としている人のために愛を持って使えることと言えると思います。私たちがそのようにして、私たちの兄弟、また姉妹、まあね、天の父なる神における全ての人がね、兄弟姉妹、ですけれども、それにその一人一人に私たちが思い思いに、愛を持って使えるときに、必ず私たちはその良いものを、いただくことができる、刈り取ることになると言っているんですね。19世紀のことですけれども、イギリスのある国会議員が、移動で馬車を使っていました。その馬車がなんと泥の沼地にはまってしまったんです。そうするとその近くにいた、青年が助けてくれました。国会議員は青年に対してこう言ったんです。私はあなたに何かお礼をしたい。私はどのようにしてお礼をできるだろう、ね、あなたは何か欲しいものがありますか、こう言ったんです。そしたら青年は、いや私は何も欲しいものはありません、こう言ったんです。いやでも私はあなたにお礼がしたい。じゃああなたはこれから何になりたいんですか、こう聞いたんです。そうすると彼は、はい、私は将来医者になることを志しています、こう言ったんです。そして国会議員は、じゃあ私がその全額を負担しよう、そしてその青年の その全部の学費をその国会議員が負担したんです。それから50年後の話です。当時、ウィンストン・チャーチル首相が肺炎で本当に辛く死にそうになっていたんです。この時は、当時第二次世界大戦の真っ只中でした。その時まだ使ったことのない薬を使ったらいかがですかという提案があったんです。これは、ペニシリンという薬です。それを使ってみよう。そしてもうその瀕死の状態のその首相にそれを使ったんです。そしたらどんどんどんどん良くなっていったんです。チャーチル首相はその時に、この薬を作った人に私はお礼がしたい、探そうって言ってその作った人を探したんです。作った人の名前はアレキサンダー・フレミングという人だったんです。なんとこのフレミングという人はあの国会議員が全額医学のそのお金をね、医学部に行くお金を負担したその青年、国会議員を助けた青年だったんです。そしてその助けた国会議員はなんとこのチャーチル首相のお父さんランダル・チャーチルだったんですね。本当に奇跡のような話ですね。この、青年は小さな親切によって人生が変えられました。それに感化された国会議員、議員は、少年に与えることを通して将来の自分の息子を救ったということですよね。まさにね、善を行い良い身を刈り取ったということだと思います。だからこそですね、私たちもいつかこの良い実をならせるね、良い木をね、たくさん私たちも私たちの周りで植えていきたいなと思いますね。もちろん因果応報の考え方ではありません。良いことをすれば良いことが起きる、でも悪いことをしたら悪いことが起きる、そういうことじゃないんですね。でも私たちがその良いことをするときに良い木がなり、そして良い実を必ず刈り取ることになる。でも今日のパウロは今日の箇所でこう言ったんです。特に、信仰の家族の人たちに善を行いましょうって言ったんです。この信仰の家族というのは教会の人たちです。まずは教会の人にこの善を行いましょう、こういうふうに勧めたんです。じゃあなぜパウロはこういうふうに勧めたのか、ただ教会の人たちをエコひいきしましょう、そう言ったんでしょうか。もちろんそうじゃないんです。これはパウロがこの教会の性質をもう一度思い起こさせようとガラテヤの人たちに語ったんです。新約聖書においてパウロはこの手紙の中で教会を体に表しました。そしてこの、体の頭、頭は誰かというとこれはイエス・キリストだ、こう言ったんです。第一コリントの12章の27節で、あなた方はキリストの体であって一人一人は各器官なのです、ですね。コロサイの1章の18節、また巫女はその体である教会の頭です、こう言ったんです。だから、私たち一人一人は手であり耳であり口であり眉毛であり、ね、そういう部分なわけですね。でも私たちは体の一部なんです。でこの頭っていうのがイエス・キリストなんです。私たち一人一人には使命が与えられています。でも皆さん知ってますか、教会にも使命が与えられているんです。宇都宮にもたくさん教会があります。ジーザセンターもその一つです。ジーザセンターの教会としての使命は何でしょうか。で、おそらくここにいる皆さんの賜物を使ってこの地域の人たちに使えること、愛を伝えること、愛することだと思います。でも例えば私たちの周りにはゴスペルが好きな人が多いんですね。大半の人がゴスペル歌ってます、うちの教会はね。だからおそらくこの、今年はできませんけれども、去年クリスマスコンサートを行ったように時期が来ればまたこのゴスペルや音楽を通して神様の愛や神様の素晴らしさ、ね、の私たちが伝えていく、これはジーザスセンターの使命の一つだと思っています。また人に携わっている人が多いです。 またカウンセリングされている人も多い、ね、看護師さん、先生。だからこそ私たちはその一人一人に寄り添って、私たちは例えばその人たちを助けていく、それも教会の使命の一つだと思います。これは全ての教会が持っている使命ではありません。例えば本当に音楽が、音楽をする人が少ない教会もあります。でもそこには必ず違う使命が与えられているんです。全ての教会がジーザスセンターと同じ使命を追う必要はないんです。それは私たち一人一人が使命があり、そしてその使命が違うようにです。でも皆さん、全世界の教会の共通の使命があることを皆さん知ってますか？それは頭であるイエス・キリストの愛を流す、愛を伝えるということなんです。教会の使命ということは、私たち一人一人が教会なんです。私たち一人一人を通してイエス・キリストの愛を流す、愛を伝える、私たち一人一人がそのイエス・キリストの愛を示していく、これが私たち教会としての共通の、全世界の共通のビジョンであり使命なんです。でもですね、教会の中で皆さんギクシャクしてたらどうですか？その雰囲気って他の人にも伝わるんです。ああ、私毎週教会で今日この週来たくないな、あの人来るかななんてね言っていたら、で皆さんどうですか？ああ、そんなギクシャクしたとこ行きたくないなって思いませんか？ね、愛を流すところが変なものが伝わってしまうわけですよね。だからこそイエス・キリストの愛を伝える、私たち他の人に伝える前に、まずこの教会一人一人の輪を、ね、まず愛で満たしなさい。そしてお互いが助け合いなさい。まず神の家族が協力し合いなさい。そして協力し合って助け合って、神の愛を、イエス・キリストの愛を、許しを流していきなさい。こうパウロは進めたんですね。アメリカの教会の話ですけれども、ある牧人が教会に相談しに行ったんです。まだ30代前後の女性でした。このご婦人にはご主人がいて、そしてこのご主人が、まあ、まだ若かったんですけれども、アルコール依存症になってしまったんです。でその奥様がどうしたらいいでしょうか。その教会にはそういう、まあ、依存症の方々を受け入れたり、またはカウンセリングしている、そういう部門があったんです。そこである女性の方がカウンセラーとしてその女性と話したんです。あ、そうですか。じゃあそういう方々がこう自分の体験とか心をシェアできるグループがありますけれども、ご主人に勧めてみたらどうですかって提案したんです。そうするとその奥様が、いや私の主人はそういうところにはおそらく来たくないと思う、こう言ったんですね。あ、そうですか、わかりました。じゃあ共に祈りましょう、そう言ったんです。そしてその奥様とそのスタッフの女性が2人で手を取り合って祈ったんですね。でその女性はね、その時、こう思ったんですって。自分の重荷をね、一緒に負ってくれたように、その時感じ、自分の悩みを聞いてくれただけでも、まあ、よかった、ね。まあ、もしかしたら自分はね、まあ、相談に来て、まあ何も変わらないかもしれないけれども、でも自分の重荷を自分と一緒に負ってくれただけで、それだけでよかったと思って帰っていたんです。すると、まあ、ご主人がいて、そうするとどこ行ってきたのって聞かれたんです。教会に行ってきて、それで実はさって言って、そのことを話した。で実はその相談をしたっていうことをまた怒られると思ったんですね。そうすると、一緒に祈ってくれたんだって言ったんです。うん、そうだよ、ね、私たちのために祈ってくれたの。そう言うと、俺もそこに一緒に行きたいって思って言ったんです。まあ、びっくりして、ああ本当にって言って、じゃあ一緒に行ってみようかって言って、夫を連れてそのご夫人も、教会に行ったんですね。そして同じような悩みを持つ、ね、人に、会って、そして、すごくそのご主人は励まされたんですね。 そして最後にやっぱり一緒に祈る時間を持ちましょうってこう言われて、ね、それぞれがこう自分の悩みをこう分け合って、そして祈る時間を持ったんです。で、その時のことをね、この男性も振り返ってこう言っているんです。今まで生きていた中で自分の悩みをこんなに親身に受け止めてくれる人はいなかったとこう言ってくれてるんですね、と言ってるんですね。で、まあ、この男性は仕事をしていたんですけれども、その仕事以外はね、あまり外出もしない。で、自分には問題があると分かっていたけれども、自分一人で悩んでいた。で、家族だけで悩んでいた。 でもその時からこの男性は外出あまりしないのに、この教会に行きたい、彼らにもう一度会いたいって言って、それで教会に足を運ぶようになったんです。で、そして後に神様を信じて、で、今度は自分たちが同じような悩みを持つ人たちを解放してあげたいとこう思って、今度はですね、彼ら自身が、もちろんこの男性のこの問題を克服して、そして、自分たちが今度はスタッフとしてのトレーニングを受けるようになったんです。で、今はですね、この方60代になるんですけれども、たくさんの人がこの夫婦を通してさまざまな悩みから解放されている。そして神様の、ね、愛を知っているんですね。で、このご夫婦は、ね、その当時のことをこう思い出してこうおっしゃっているんです。あの時教会という場所に行かなかったら今の自分たちはどうなっていたんだろう、そう思うと感謝しかありませんとこう言っているんですね。教会は、ね、神様の愛を知る場所ですね。ぜひね、このライブとかね、YouTube 見てる方でも教会に足を運んだことがないってね、方が、今こう感染対策してますけれども、ぜひね、この教会にね、一度足を運んでいただけたらなと思いますし、共にね、またね、みんなで礼拝できて、そして感謝を分け合ったり、または、愛を語り合ったり、許し合ったり、またね、みんなで助け合うことができる、そんなね、時がね、いつか来ると信じています。そしてね、ぜひね、私たち一人一人を通してこのイエス・キリストの愛を流していきましょう。今週も皆さんの歩みが守られ、そして皆さんの内からこの愛が溢れ出ていきますよう心より祈っています。それでは一言お祈りします。愛する天のお父様、ここにいる一人一人、そしてこの、ライブ配信を見ている一人一人を神様、あなたが引き寄せてくださり、このメッセージを伝えてくださっていることを感謝します。神様、どうかあなたご自身がその一人一人と共にいてください。そして、私たち一人一人にあなたの言葉をメッセージを届けてください。届いたそのメッセージを、そのメッセージに私たちも応答することができますように。神様、どうかあなたご自身が日々私たちを励まし導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。しばらくそれぞれで祈る時間を持ちましょう。